爽やかな人になる30の方法。その1、爽やかな印象は努力によって手に入れるもの。第一線で活躍する俳優やモデルは爽やかな人たちです。綺麗な肌、真っ白な肌、サラサラした髪、キラキラした笑顔、ポジティブな考え方、明るく元気な話し方、おしゃれなファッション、爽やかな俳優やモデルを見ていると自分は何かと憧れることも多いのではないでしょうか。きっとあなたの周りも爽やかな人がいるでしょう。爽やかな人は異性からも同性からもモデルで自然と人が集まってきます。爽やかな人に憧れる一方で、もともと私は爽やかなタイプではないと嘆く人もいるでしょう。生まれつきの形、形質、髪質によっては爽やかな印象がしにくい人もいるでしょう。爽やかになりたい気持ちがあっても、中には諦めかけている人もいるかもしれません。確かに爽やかな印象には全然的な要素も存在します。生まれつき顔立ちが整っていたり、肌が綺麗だったりすれば爽やかな印象も出やすくなるでしょう。さらにポジティブ思考の性格ならますます爽やかな印象も倍増です。顔立ちも形質も性格も遺伝的要因が影響しているのは事実。しかし爽やかな印象の全てが生まれつき決まっていると思っているならばです。全てが生まれつき決まっているわけではありません。爽やかな印象は努力によって手に入れるものです。先天的な要因は一部であり、大半は後天的な努力が重要です。例えば顔立ちです。もともと整った顔立ちでなくても、普段から努力した表情や笑顔を整えていれば爽やかな印象も出やすくなります。肌質も努力しないです。スキンケア、食事、睡眠、すべて最初を整えていれば綺麗な肌を手に入れることができます。生活も努力によって手に入れます。服装、髪型、持ち物など、綺麗な様子に整えれば自然と爽やかな印象も出やすくなります。生活もすぐ変えることはできませんが、前向きな考え方を意識すればだんだんポジティブ思考が身についてきます。シミができてもレーザーを使えば消せます。鼻が悪くても矯正すれば治せます。たとえ鼻が出ても差し伸べれば綺麗になります。爽やかな印象の大半は努力によって手に入れることができます。お金や手間暇がかかることもありますが、逆に言うとお金や手間暇さえかければ報われるのです。爽やかな印象は努力に比例して向上する特徴があります。しかも、勉強とは違い、短時間で手に入れることも可能です。爽やかに才能は不要です。必要なのは努力です。あなたが爽やかな人になれるかどうかも、これからの努力次第です。どうせ無理、自分にはできないと、フィクされるのではありません。爽やかな自分に生まれ変わる、という意味で努力を行いましょう。爽やかな印象は、頑張った人が報われる世界です。爽やかな自分に生まれ変わる。前向きに生きている時点で、すでにあなたは爽やかな一歩を踏み出しています。爽やかな印象は、毎日と決めつけず、努力によって手に入れる。爽やかな人になる30の方法。その2、爽やかな人には爽やかな笑顔がある。爽やかな笑顔になる4つのポイント。爽やかな人の特徴の一つ。それは爽やかな顔です。キラキラ輝くような笑顔はまさしく爽やかな象徴です。爽やかな人になりたいならまず笑顔が欠かせません。しかし、一言で笑顔と言っても笑い方は様々です。クスクスした笑い方、大きな口を開けた笑い方、鼻が笑い方、声のような笑い方、コソコソした笑い方、笑い方によって印象や雰囲気は様々です。上品に見える笑いはそう見にくい笑いもあります。何も意識しないで進む笑いもいいですが、できるだけ爽やかに見える笑い方を意識した方が爽やかな印象を向上します。ポジティブな気持ちになって笑顔をするのもいいですが、できるだけ爽やかな笑いを意識してみてください。爽やかな笑いをするのは次の4つのポイントです。ポイント1、無理笑いを我慢しない。しばらく休むことを心配して無理笑いを我慢する人がいます。中には笑い際や声線を気にしてわざと笑いを我慢する人もいるかもしれませんが、考えすぎです。もちろん重要な会議やデリケートな話など笑いを我慢する場面もあります。しかし無理笑いを我慢すると爽やかな印象が出ません。あくまで指摘の場面ならどんどん笑っていくといいでしょう。笑い際にはポジティブな印象があるため、どんなにシワが多くなっても気になりません。笑っている瞬間はシワがあっても目立たなくなります。無理笑いを欠かさず積極的に笑う方が好印象です。ポイント2、歯を見せる。口を閉じたまま笑うのもいいですが、爽やかさを意識するならやはり歯を見せる笑い方の方が好印象です。シワは爽やかを象徴するよ。シミから見ると爽やかな印象もあっします。食はきちんと歯を磨いておくとますます注意が引き立ちます。口臭もきれいになって一石二鳥です。シミから見ると爽やかな笑顔であっても明るく笑っているような雰囲気があります。爽やかさのためには歯を見せる笑い方が大切ですが、とにかく歯を見せればいいわけではありません。歯の見せ方にポイントがあります。下の歯は見せず、上の歯で見せる笑顔の方が上品で爽やかに見えます。笑顔の相性も抜群です。ポイント4、手で口元を覆わない。笑うとき手で口元を覆い隠す人がいます。もちろん食事中、口元の中の食べ物が見えないよう手で口元を覆うときがいいのです。食べ物を相手に見せるのは深い印象を与えてしまいます。また、口元のシワを気にして口元を覆い隠す人もいるかもしれません。しかし、せっかくいい笑顔も手で隠せば意味がありません。笑顔になるときは口元を覆わないこと。私の笑顔を見て、と言わないように堂々と笑顔を見せた方が爽やかな印象が出ます。できるだけ爽やかな笑顔を行っている。爽やかな人になる30の方法。その3、何でもないときでもニコニコした表情を行っている。無表情になっていませんか？無表情になっていませんか？無表情も普通の表情であるものを綺麗に見やすい特徴があります。綺麗な悪くないにもかかわらず綺麗のように見えるのは損でしょう。感情や気持ちが感じられないため周りの人からなんて何を考えているのか分かりにくい雰囲気があります。何よりも腹がありません。無表情も普通の表情であるようにポジティブな印象がありません。人を寄せつける余裕が少ないため人から話しかけられにくくなります。そこで心がけたいのは笑顔です。もっとも爽やかな表情はニコニコした笑顔です。面白いことになって笑うときは瞬間を見せて笑いましょう。笑うときはしっかり笑うこと。笑い際はできても歩き上げても気にしない。声を出して笑うことも大切です。しっかり声を出して笑う方が明るく楽しく爽やかな印象を出します。また笑うときだけでなく普段からニコニコした表情を整えたい。つまり何でもないときでもニコニコした表情を整えるということです。面白いことが何もならないと思うのは考えすぎです。大げさな笑いではなく声の程度でいいのです。声の声が今すぐできるはずです。例えば口角を少し上げてみてください。口角を少し上げてみるだけでニコニコな表情ができないです。少しだけ口角に力を入れるだけですが全体的な表情は随分変わります。普段から口角を上げた気持ちを意識していれば明るくて爽やかな印象が出やすくなります。不思議なことに笑顔を整えているとだんだん明るい気持ちになっていくでしょう。爽やかな人は話しているときにニコニコしているのはもちろん黙っているときにニコニコしています。むすっとした表情は見せずいつもニコニコした表情です。だからいつも表情に穴があり明るく爽やかな雰囲気が出てきます。自分には無理だと思わないでください。笑顔はすべての人に与えられた素晴らしい能力です。笑顔、笑顔、また笑顔。ぜひ笑顔に合う人になってください。すべては悪くなくてもニコニコしているだけで明るい雰囲気を出せます。ニコニコした表情の中の表情になれば自然と爽やかな人になるようです。普段からニコニコした笑顔を整える。爽やかな人になる30の方法。その4、鼻が綺麗だと爽やかな印象が倍増する。爽やかな人になりたいなら綺麗な鼻も大切なポイントです。鼻が悪くて困ることはない。鼻が悪いけど気になることでもない。やればだけどちゃんぽんとなっている。そう思う人もいるのではないでしょうか。もちろん綺麗な鼻は必須ではありません。噛むことさえできれば普通に食事もできます。鼻が悪くても話したり笑ったりすることに支障はないでしょう。しかし、爽やかな印象を考えるなら、鼻が綺麗である方が断然有利です。爽やかな俳優やモデルは鼻が綺麗という特徴があります。綺麗な鼻が並んでいると、知的上手な印象が止まり、魅力的に映ります。笑った時に鼻が綺麗だと爽やかな印象も倍増します。鼻が綺麗というだけで確実に好印象を出すのですが、鼻が現れません。やや、ペッパー、スキャンも魅力や個性の一つといいますが、やはり綺麗な鼻が一番。もし鼻の全員が表現ならば、施設調整を行うといいでしょう。専門の社員によれば、施設調整を受けることができます。費用は高額になりますが、発育段階の施設調整が医療少女の対象になるため、ある程度費用を抑えることが可能です。仮に成人であっても、社会全体を施設調整が必要と認められた場合、医療少女の対象になります。鼻の調整は、これだけでなく、時間もかかります。強制期間は、常の様子の一般的です。経済的、時間的な負担が大きいため、面倒なしも多いですが、鼻は健康にも安定します。鼻健康への投資と考えれば高額も言えないはずです。歯は体に直接に見せる功績と考えてみてください。美しいアクセサリーを身につけなくても綺麗な歯であればそれだけで美しい。歯に装着する矯正装置が目立つのなら目立たないタイプの装置もあります。綺麗な歯ならプラスに働くことがあってもマイナスに働くことはありません。気軽に行えることはありませんが、今後の人生を考えるなら選択肢の一つとして検討してみる価値があるでしょう。鼻が綺麗に整っている方が美容も健康にもプラスに働きます。鼻が悪いなら施設矯正を検討してみる。爽やかな人になる30の方法。その5、爽やかな人は歯が綺麗。爽やかな人は綺麗な歯が特徴です。透明感のある肌、ツルツルとした肌、しっとり柔らかな肌、綺麗な歯は爽やかな心の一つです。活躍している俳優やモデルはみんなうっとりすることが綺麗な歯です。鼻が美しいだけで自然と爽やかに映ります。もちろんニキビや切れ物があるからといって悪いわけではありません。思春期からニキビができるのは普通のこと。思春期から活発になる時期なら鼻が出ることもあるでしょう。大人であっても仕事で頑張っているとストレスや睡眠不足が原因で鼻の調子が悪くなることもあります。何もストレスもない生活を送りたいことですが、現代社会ではなかなか難しいのが現実です。しかし、社会の状況とはいえ、放置するのはよくありません。ニキビや切れ物でいっぱいの肌は爽やかさを奏でてしまう要因の一つです。鼻が出ているより綺麗であることが根性のは間違いありません。爽やかな人を目指すなら綺麗な鼻になることもあるでしょう。綺麗な鼻の方が見た目も雰囲気も爽やかになります。まず大切なのはスキンケアです。きちんと洗顔料や化粧品を使って肌を清潔な状態に保ちます。肌が乾燥すると肌が荒れてくる一番の原因にもなります。肌が乾燥しないよう保湿することができましょう。乾燥した人は入念な保湿を行って潤いのある肌を保ちましょう。 指定されました人は、好みな戦乱のことだけ、余計な死や家畜を取り除きます。右や、危険者の悩んでいるが、戦場の戦闘や、継承の使うといいでしょう。お互いや、手間暇は大変ですが、彼の投資として考えると、十分な価値はあるはずです。日焼け対策、紫外線対策も、年間を通して行いたい。紫外線は、遺伝子を傷つけるため、体を動かされるだけでなく、死や、粗末の原因にもなります。また、紫外線は、ニキビの原因になることも知られています。ニキビの原因である部分は、紫外線を感知すると、オルフィンという毒素が発生します。紫外線は、活性酸素の発生を促すため、ニキビの悪化につながります。日光に当たることが多いときは、きちんと日焼け止めを塗っておきましょう。見落としがちなのは食事と睡眠です。スキンケアさえ重視すれば肌が綺麗になると思うのは誤解です。肌の表面を綺麗にするならスキンケアが有効ですが、肌を内側から綺麗にするなら食事と睡眠が重要です。肌は食事から作られます。栄養バランスの取れた食事をして肌にたっぷり栄養を与えましょう。成長ホルモンの大半は睡眠中に分泌されます。また肌の新陳代謝の大半は睡眠中に行われます。しっかり睡眠をとれば成長ホルモンも分泌され肌の新陳代謝も促されます。質の良い食事と睡眠は質の良い肌を作る場合です。スキンケアだけでなく食事と睡眠も重要課題として取り組みましょう。ストレス対策。勉強や仕事など私たちの生活はストレスに満ちています。ストレスとは言っても嫌い関係ですが、大切なのはストレスの使い方です。できるだけストレスを減らす生活を心がけましょう。またストレスがあっても試しないことも大切です。ストレスをためるとホルモンバランスが崩れるようになるため肌に影響します。ストレスをためこないよう定期的にストレスを発散させていきましょう。趣味を楽しむのもよし、運動を楽しむのもよし、温泉やマッサージなどリラックスを楽しむのもよし、睡眠不足なら時間があるときにとにかく寝るのもいいでしょう。平日は忙しくても週末や休暇にたっぷり寝るのも上手な過ごし方です。スキンケアだけでなく食事、睡眠、ストレス対処を心がけることで肌の調子も整っていきます。ニキビは病気の一種。意外と知られていないことですが、ニキビや切れ物は適当した人の病気です。正式な病名は腎臓性卵巣と呼ばれます。悪液な増殖して肌に炎症を起こす症状です。放置しておくと症状が長期化して陥没マークが残ることもあります。陥没マークは以上できるとなかなか改善が難しいため厄介です。思春期から治せない大人の切れ物は仕方ないと諦めないでください。思春期のニキビであれ、大人のニキビであれ、なかなか治りにくいかもしれませんが、治せる病気です。なかなか体が治らなくて困っているなら早めに病院で見てもらうといいでしょう。少しでも綺麗な肌になるよう、スキンケア、食事、睡眠、ストレス対策を心がける。爽やかな人になる30の方法、その6、清潔感なくして爽やかな人にはなれない。爽やかな印象に立てないのは清潔感です。どれだけ清潔感があるって、どんなに怪我をしていても不潔ではないなしです。不潔な状態で爽やかな人になるのは可能です。爽やかな心がける上で清潔感は最重要の一つですが、しっかり意識する必要があります。もちろん、完璧な清潔感の心がける必要はありません。清潔感があればあるほどいいですが、相手に不快感を与えないということで十分です。清潔感は心がけすればいいというものではありません。清潔感は全体的な雰囲気から想像的に判断されるものです。次のことをできる範囲から一つずつ心がけていくと清潔感になりやすくなります。服装。普段から綺麗な服装を意識しましょう。靴、ズボン、T シャツに注目してみてください。客観的に身だしなみを見たとき、汚れが目立っていないでしょうか。自分では問題ないつもりでも、いつの間にか汚れや不満が目立ち、相手に不快感を与えることがあります。節約精神も大事ですが、清潔感はもっと大事です。同じような内容性もいいですが、汚れや不満が目立ってきたら、正しく変えた方がいいでしょう。爪はきちんと短く切っておきましょう。中には長く伸ばした人もいるかもしれませんが、爪がないと頭が溜まりやすくなって不衛生です。短く爪を切っておく方が指も動かしやすくなって快適です。地味に見えるかもしれませんが、清潔感は最高です。フェも注意しましょう。肩に怪我をしていませんか。頭皮も新陳代謝があるので、誰でも怪我はありますが、目立ちやすさには個人差があります。フェが目立つなら、手を防止シャンプーやリンスがあるので、検討してみるといいでしょう。食事はきちんと歯磨きを行いましょう。きれいな歯を磨いて食べかすを取り除きます。食べかすの歯の隙間に挟まっているなら、シャンブラシを使って取り除くといいでしょう。白い歯を保つことができれば、歯も自信がつきます。きちんと歯磨きを使って歯を磨けば、息もきれいになって快適です。ヒゲ。男性ならヒゲのケアも欠かせません。ヒゲは必ずつなければいけないわけではありません。注意したいのは無精進です。ヒゲのこだわりがあるのもいいですが、無精進では清潔さに乏しいと言えるでしょう。おしゃれの一環としてヒゲを残したいなら、せめて形や長さを整えておく方が好印象です。ヒゲの処理に迷ったら、きちんと剃っておくのが無難です。もちろん。見落としがちなのは持ち物です。持ち物も身だしなみの一つを考えてください。せっかく身だしなみが綺麗でも持ち物が不衛生では爽やかな印象がありません。財布やバッグなど汚れたり継ぎ足りしているとかっこよくありません。もし長く愛用しているものならメンテナンスが有効です。財布や綺麗になったら専門の業者に依頼するのも選択肢の一つです。もし汚れや傷になって対処の仕様がなければ新しく買い替えるのも一つの選択肢です。体臭。体臭も気をつけてください。香水の香りは大きでも汗臭い匂いは NG です。悪臭は目に見えませんが、快感を与える力は絶大です。何日もお風呂に入っていないとだんだん汗臭い匂いが出るようになります。汗と肌が混ざってしばらく経つと独特のアンモニア臭が漂いを感じます。たとえこの他に匂いでも大きな減点になります。当然ですが、汗臭い匂いを香水で消そうとするのは言語道断です。匂いが流れされそうですが、実際は匂いの無視に判断するイメージに一瞬になるだけです。忙しいこともあるでしょうが、できるだけ毎日入力を心がけるのが特策です。清潔感は総合的なことだけが大切です。常だけ服装だけ、持ち物だけと部分的に意識するのではなく、全体的に心がけることが大切です。また清潔感は日々の生活習慣が大事です。一回限りではなく、普段から習慣として心がけることで爽やかな印象も定着します。清潔感が出るように意識する。爽やかな人になる30の方法。そうなら、爽やかな印象の服装は白系が一番。爽やかな印象の服装を心がけるなら意識したいようになります。白系です。もちろん完全な白系なくても構いません。ミルキーカラーやアスペラーなど明るく柔らかい中間色も白系の一つです。白は汚れが目立つと苦手意識を持つ人もいるでしょう。確かに小さな汚れも目立つので、傷が誰も増えるでしょう。暗い色の方が汚れが目立ちにくく、ごまかしやすい。白は平凡すぎる、白は無難でつまらないと思う人もいるでしょう。慣れ親しんだ色の一つであり、面白さには欠けるかもしれません。しかし、爽やかな印象を考えるなら白系が一番です。白以上に爽やかな色はありません。そのため、白系の服装を意識すると爽やかな印象も出やすくなります。汚れが目立ちやすいメリットはありますが、考え方によってはメリットでもあります。汚れの中間期がありませんので、踏まえ方が丁寧になるメリットがあります。無難でつまらないよと思うかもしれませんが、誤解です。カジュアルでもフォーマルでも白は定番であり、損です。あなたが白の服装の装備で不快に思うことがないように、周りの人も白い服を不快に思うことはありません。むしろ明るくてポジティブな印象の方が目立つでしょう。少なくとも評価されることはありません。例えば、白のワイシャツは爽やかな服装の定番でしょう。ビジネスでも、プライベートでも白のワイシャツは清潔感があり、好印象です。あるいは、明るいワイシャツもありません。明るいのも白に近いので、爽やかな印象を出せます。プライベートなら白の服も履いてみるのもいいでしょう。肌印象を持つかもしれませんが、女性だけでなく男性でも悩みます。最初は違和感があったとしても、しばらく続けているとだんだん慣れていくでしょう。私の手のコーディネートというのも誤解です。白のズボンは10代や20代はもちろん30代や40代に履いてもおかしくありません。爽やかな印象だけでなく、新しい印象が出ます。爽やかな印象を考えるなら白を基調にしたコーディネートを考えるといいでしょう。白は爽やかさのシンボルです。白はあなたを爽やかにさせるのです。白系の服装を整える。爽やかな人になる30の方法。その8、シンプルな身だしなみから爽やかな印象が生まれる。爽やかを意識するとき、注意した身だしなみがあります。それは派手な身だしなみです。爽やかな印象を出したいとき、派手な身だしなみを考える人もいるかもしれません。派手なアクセサリーを身につける。しっかり化粧する。高級感の品を身につける。何もしないより何かした方がいい。何も買わないより何か買った方がいい。そう思って積極的なおしゃれをしたくなる人も多いのではないでしょうか。確かに身だしなみを整える意味では素晴らしいことです。不潔な身だしなみに比べれば、はるかに高印象。清潔感があって、整った印象もあり、積極的な雰囲気もある。きちんと写真も見せたいという意欲も感じられます。少なくとも不快な印象はないはずです。しかし、爽やかな印象を出したいなら、派手な身だしなみは今年なんです。派手な身だしなみは承認欲求や自己顕示欲が感じられます。アピールが強いと自己中心と思われ、逆に強制をさせる恐れがあります。強い主張や個性が感じられると、爽やかな印象を下がってしまうでしょう。大切なのはあくまで清潔感。派手にすることはないのです。では、どんな身だしなみを整えるか。身だしなみはシンプルを整えましょう。アクセサリーはさて、薄化粧を整えます。派手なアクセサリーはさて、落ち着いたアクセサリーで十分です。もちろん、無理に高級感の品を持つ必要はなく、普通のブランドで十分です。ロゴが目立つものはさて、無理が控えめではないでしょう。シンプルを整えてください。人生質に思えるかもしれませんが、無理です。シンプルな身だしなみは、その印象があるため、爽やかな雰囲気が出やすくなります。シンプルな身だしなみをしていると、心の考え方もシンプルに見えます。もし、自分で判断シンプルなら、周りの人に身だしなみを確認してもらっても構いません。派手すぎないかな、と聞いてみると、客観的に評価してくれるでしょう。シンプルな身だしなみから爽やかな印象が生まれるのです。身だしなみは派手ではなく、シンプルを整える。爽やかな人になる30の方法、その9、爽やかな香水をつけたら、爽やかな印象が出るとは分からない。そうだ、香水を使えば爽やかな印象を出しやすくなるのではないか。香水は良い香りがするので、爽やかな印象が出やすいと考える人もいるでしょう。香水は見えない世界です。見ることも触れることもできませんが、おしゃれの一つとしているようです。確かに世の中には爽やかな印象を定義した香水も存在します。例えば、シュラス系の香水です。レモン、ブレンディ、グレープフルーツ。 新鮮で澄み切った印象があるため爽やかな印象も出やすくなるでしょう。また長期的な香りも爽やかな印象として定常です。清潔感のある香りは爽快ですっきりした印象になるでしょう。その他メーカー独自で開発した香りもあります。バラやハーブに似た香りは爽やかな印象だけでなく好みした色も感じさせます。爽やかな印象を与える香水なら積極的に使っていきたいと思う人も多いかもしれません。もちろん香水の量も選択肢の一つですが、判断の量には注意してください。香水の難しいところは人によって好みが分かれるという点です。自分では爽やかな香りと思っていても相手にとっては苦手な香りと感じるかもしれません。香りの好みは人それぞれ。残念ながら全ての人に使える香りはありません。爽やかな香りとしては中和性が代表的ですが、世の中には中和性の香りさえ苦手とする人がいます。爽やかな印象だけとして香水の量も一つの選択肢ですが、無意に爽やかでいけないものではありません。つまり爽やかな香水をつけたら爽やかな印象が出るとは限らないのです。たとえ相手が好む香りだとしても、接する力は瞬に変わります。嗅覚は無意になりやすい特徴があります。最初は少量でも何度か使っているうちにだんだん量が多くなる場合があります。爽やかな人になるつもりがかえって悪臭を目指す人になってはわかりません。香水を利用するのもいいですが、つけ方には注意した方がいいでしょう。香水をつけたら目安はこの他に買う程度です。直接体に吹きつけるのは避けます。天井に向けて香水を吹かせて教えて君の中を送るのがいいでしょう。香水をつけるしか迷ったら付けないのが無難です。虫を嗅ぐ人はありません。香りがないのは刺激がなくて素直な感じますが、最も無難です。清潔感を出すために香水を使うなら量や場面で注意する。迷ったら無視をする。爽やかな人になる30の方法。その10、はっさわやかな印象を出すためには話し方が大切です。専門的な話は不要です。面白いネタのコードの話も必要はありません。心がけるのははっさりした話し方です。小さな声、もどもどした態度、もどもどした話し方、曖昧で笑いの声だから、だから、長々した話し方、心がけながら注意が必要です。話し方によってはいつの間にか爽やかな印象を妨げているかもしれません。もちろん話し方も個性の一つです。人によって正確なことのように話し方も人によって異なります。個性の一つとして考えるのもいいですが、少なくとももどもどした話し方は聞き取りにくいでしょう。コミュニケーションは答えの声が聞き取れなければ成立しません。もどもどした話し方は自信や元気がないように感じます。退屈、つまらない、やる気がないといったネガティブな難しさがあります。いくら個性とはいえ話し方の個性が当然ですが、爽やかな印象もありません。面接、プレゼン、なんであれ、物申した話し方は評価を下げるようになります。爽やかな印象を出したいなら、はっきりした話し方が大切です。聞き取りやすい声を心がけましょう。大声を出す必要はなく、相手が聞き取りやすい声で十分です。物申した態度ではなく、堂々とした態度を心がけましょう。しっかり前を見て、相手のように見ながら話すと、自信と余裕にした印象になります。滑舌の良い話し方を心がけましょう。語尾までしっかり発音した話し方の方が言葉を聞き取りやすくなります。簡潔に分かりやすい話し方を心がけましょう。難しい言葉や周りの言い方は避けます。結論から話す話し方にすると分かりやすくなります。船や見かけのことははっきり話せないように思いますが、誤解です。分からないことなら分からないとはっきり言えます。まだ決めていないなら、まだ決めていないと言えるはずです。自信のないことなら自信がないと言えるはずです。はっさり話すとポジティブな雰囲気が出るので爽やかな印象が発します。受け答えもできるので、はっさり話した方が好印象です。例えば、人から手伝いをお願いされたとします。仕方ないが、別に手伝ってやればいいよという嫌な言い方は感じが悪い。否定しているわけではありませんが、すっきりした印象があります。いいよ、もちろん、と軽く即答した方が爽やかな印象があります。特に、中心には伝えている時です。伝統や仕事で伝えている時は、態度の話し方も長々しやすい。例えば、伝えていたとしても、できるだけはっさり話した方が好印象です。伝えていることこそ、自分の振り返って、伝統に話した方がしたい。はっさり話した方が、会話の伝統を読むなって、盛り上がりやすくなります。普段からはっさり話した方が好印象です。爽やかな人になる30の方法、爽やかな印象を出すためには姿勢を意識しましょう。猫になっていませんか？前からの姿勢になっていませんか？パソコンやスマートフォンの普及姿勢で姿勢が悪い人が増えています。猫や前からの姿勢は個人にも爽やかな様子になりません。元気なく疲れている様子に見えます。若い人でも姿勢が悪いと10歳くらいで見えてしまいます。悪い姿勢が長期的に続くと腰痛や内臓圧迫の原因にもなります。爽やかな俳優やモデルを思い出してください。爽やかな俳優やモデルは必ず姿勢が綺麗です。前を向き背筋が伸び堂々とした姿勢になっています。背筋が伸びていると自信と余裕が溢れている様子に見えるので一層爽やかに見えます。爽やかな人を目指すなら綺麗な姿勢を心がけましょう。姿勢に関係ありません。姿勢の良い姿勢はあなたの心の目指す姿勢です。病気や障害がある場合の努力で改善できます。前を向き肩の力を抜いて背筋を伸ばす。さらに少し移動すれば完璧です。これだけで美しい姿勢が実現できます。足を組むのもできるだけ避けた方がいいでしょう。椅子に座ることもできるだけ背筋を伸ばした状態になりそうです。特にパソコンやスマートフォンを使うときは姿勢が悪くなりやすいため注意が必要です。パソコンやスマートフォンを使うときもできるだけ綺麗な姿勢を意識しましょう。背筋を伸ばすと押されると、今度は腰の筋肉を使って背筋を伸ばしているからです。背筋を伸ばすのに実は筋肉の力はさほど必要ありません。背骨を伸ばすように手で背骨の上半身を乗せるようにしてみてください。こうするとほとんど筋肉を使わないので、使いにくい姿勢を維持できます。筋肉の負担も小さいため、手すりの長いものより健康的です。姿勢が良くなると、使いにくいだけでなく、集中力も持続しやすいと思います。特に疲れているときは自然と姿勢が悪くなりやすいため、注意してください。仕方ない状況もありますが、できるだけ美しい姿勢を心がけましょう。姿勢が美しいと魅力的な様子に見えます。体全身からポジティブな雰囲気が出ているようになります。爽やかだから姿勢が良くなるのではありません。姿勢が良くなら爽やかになるのです。爽やかさと姿勢の美しさは比例するのです。背筋を伸ばして美しい姿勢を心がける。爽やかな人になる30のこと、その順に、ポジティブ症は心の中に対応を持つようなもの、自分の周りも明るく増やす。ネガティブ症に陥っていませんか？どうせ無理、できるわけがない、全てが済まない。確かになかなかこのように明るい場面では諦めやすくなるでしょう。弱気の心の中で考えも必須になります。後ろ向きな発言や考え方は爽やかではありません。まだ何も挑戦も取り組んでいないのに最初から無理苦労できないと決めつけるのはよくありません。マイナス面だけ注目したりネガティブに考えたりすると周りを暗い雰囲気にさせてしまいます。たとえ表向きは清潔感のありましなみであっても無理した雰囲気が出てしまいます。確かに性格は遺伝的要因があることも確認されています。生まれつき悲観的な性格なら仕方ない。そう思う人もいるかもしれません。生まれつき悲観的に考えやすい性格ならなかなか明るく考えるのは難しいように思います。しかし性格のすべてが遺伝的なわけではありません。遺伝の影響とはいえあくまで一部です。性格のすべてが先天的に決まることはなく、経験、習慣、環境などの後天的要因によって変えていくことが可能です。たとえ、毎月、基本的な人であっても、努力と経験によってポジティブ症になることは可能です。爽やかになるためには、ポジティブ症を意識しましょう。何事においても、良い風に対応と前向きに考えることが大切です。ポジティブ症はあくまで考え方ですが、日頃の努力と習慣によって実現できます。ポジティブ症は心の中に対応を持つようなものです。物事を肯定的に捉える考え方は、自分の周りも明るくします。きっと、できる、何とかなるという2つの言葉を口に入れると爽やかな印象があります。考え方を悪くすることで、気持ちも悪くさせていきます。話をしていても、ポジティブであるような元気であるように思います。たとえ、悪い状況でも前向きに考えることが大切です。不適されることなく、いつも前向きに考えましょう。悪い状況こそ、ポジティブ症を抑えるチャンスと考えたい。こんなに直面したときに、どうなるかとすぐ諦めるのではありません。可能性が 1% でも残っているなら、まだ希望があるということ。まだ生きると考えて、現代人まで挑戦しましょう。ポジティブ症になると自然と発言も悪くなります。人を褒めたり、元気づけたり、慰めたりできます。自然と明るい発言が増えるので、多くの人がもっと一緒にいたいと思われるようになります。考え方がポジティブになると、爽やかな印象だけでなく、未来に希望を持てるようになります。何事も良い風に考えるので、いつも人生に輝きます。体を内側から生きるエネルギーに湧いているようになるのです。さあ、ポジティブ症を心がけましょう。まず、自分はポジティブ症になりたいという考え方からありませんか？ポジティブ症になり、今から自分は生まれ変わると思うのがポジティブ症です。自分の人生は自分で決めるものです。ポジティブ症になって、太陽のように輝き、自分の周りも明るくしましょう。ポジティブ症になって、何事も前向きに考える。爽やかな人になる30のこと、その13、愚痴や本当の優勝は爽やかとは無縁。爽やかな人になりたいなら、愚痴や悪口に要注意です。私たちの日常では愚痴や悪口を言いたくなる場面があります。予定なくて、やりかす。不愉快な出来事に遭遇して、腹立つ。気になる出来事になって、なんかす。人間は感情の伴った生き物。時には感情がないのも仕方ありません。問題は発散行動です。イライラした時にやりがちなのは愚痴や悪口としての発散です。愚痴を思わず。かけて悪口を言いまくる。もしくは直接相手に向かって罵声を浴びる。愚痴や悪口を言えば自分は気持ちがスッキリするかもしれません。しかし、愚痴や悪口を言っていると爽やかな人にはなりません。愚痴や悪口を言ったネガティブな発言は人に快感を与えるため悪印象です。愚痴や悪口を言う人に爽やかな人はありません。裏表にあって大きいため注意の症を動かせます。どうぞ、した雰囲気を乱し、超越的な人になります。愚痴や悪口を言っていると、今度はあなたが愚痴や悪口を言われるようになるでしょう。たとえ本人に聞こえなくても、彼ら悪口を言うのは NG です。悪口を言ったあなたが言っても、聞かせた相手は、いつ自分も彼でも同じぞと感じ、ずっとしているでしょう。愚痴や悪口を言わないことだとしても、できるんです。相手が楽しそうに笑っていたとしても、相手が本当に心から笑っているかは疑問です。相手は付き合いで仕方なく笑っているだけかもしれません。愚痴や悪口を言っている限り、永遠に爽やかな人にはならないのです。愚痴や悪口を言うつもりならやめることです。規制さん的には行くのです。愚痴や悪口に時間や態度を使うなら自分の仕事に集中することです。話があっても参加しない。 淡々と自分の仕事に集中したそうな彼らに伝説的で好印象。何より爽やかな印象があります。どうしても言いたいことがあって並んでくれないなら注意、忠告として最後がいいでしょう。無事や悪口として発散させるくらいなら直接本人に伝える方がまだ好印象です。言い方には十分注意して丁寧に伝えるようにします。相手が納得すれば改善につながります。もし相手に言っても仕方ない不満なら紙に書くことをお勧めします。メモ用紙でもノートでも何でも構いません。言っても仕方ない不正不満は気が済むまで紙に書いてしまいます。手が使えようと言うなりなどと書いて書き書き書き書き終わったらはどんなふうにすれば OK です。これならでも迷惑にもならず個人で簡潔にストレスを発散できます。言い方しても無事や悪口を言わないようにする。爽やかな人になる30の方法。その14。爽やかな人は挨拶も爽やか。爽やかな挨拶をするための3つのポイント。暗い挨拶をしていませんか。小さな声で挨拶。会社だけの挨拶。無表情で挨拶。もちろん挨拶をしていただいてまだいいのですが、頭のような声では印象が良くありません。最低限の挨拶さえできればいい。挨拶をすることができない。挨拶なんてしなくても仕事さえできればいい。様々な意見には事情があると思いますが、中途半端な挨拶では爽やかな印象が出ません。爽やかな印象を出すためにはきちんと挨拶を行っていきましょう。心がけたのは爽やかな挨拶です。爽やかな挨拶をするためのポイントは3つあります。軽く元気であること、積極的であること、笑顔であることです。ポイント1、軽く元気であること。爽やかな挨拶をするためにはまず軽く元気であることがポイントです。おはようございます。こんにちは。こんばんは。お疲れ様です。よろしくお願いします。軽く元気な声の挨拶にはパワーが感じられます。一緒に頑張りましょうという意気込みを抑えることができます。相手はきちんと挨拶ができて礼儀正しい人だと感心するでしょう。挨拶をしなくて相手に快感を与えることはありますが、挨拶をして相手に快感を与えることはありません。挨拶は時間にしてこの3秒程度です。疲れている時もあるかもしれませんが、挨拶の瞬間は軽く元気のいいので軽く元気に挨拶を行いましょう。元気がないなら気を入れて心を気にしましょう。たとえ落ち込んでいても挨拶ないは軽く元気を行いましょう。ポイント2、積極的であること。爽やかな挨拶をするためには積極的であることもポイントです。相手に挨拶をされて挨拶をするのもいいですが、自動的です。同じ挨拶でもやはり自分から進んでする挨拶の方が意欲や熱意が感じられるため好印象です。先ほどからという些細な順番ですが、印象に大きな違いをもたらします。挨拶はできるだけ自分から積極的にしていきましょう。ポイント3、笑顔であること。忘れてないのは笑顔です。笑顔は元気が持った精神的なプレゼントです。一個一個挨拶することで相手も爽やかな気持ちにすることができます。挨拶の効果を高めしてはいけません。ただ挨拶、最後挨拶。たった一言の挨拶であっても相手を爽やかな気持ちにすることができるのです。たとえ疲れていても積極的に軽く元気に挨拶を行える。爽やかな人になる30の方法、その15、無理をしないでいることが爽やかになるコツ。疲れやストレスに満ちた生活では爽やかにもなりません。辛くて苦しい状態では爽やかな生活を送るのは難しい。疲れを込んだ状態では表情に整理がなく、不相感が高まります。もちろん適度なストレスやタイムプレッシャーも時には大切です。ストレスのおかげで精神力とメンタルが鍛えられタフになります。タイムプレッシャーのおかげでやる気や集中力が高まり、仕事の効率を上げることができます。ストレスやタイムプレッシャーも役立つ場面があるのも事実です。しかし、限度を超えるとかえってダメージになります。爽やかに生きるためにはできるだけ無理をしないことが大切です。疲れやストレスは限界になってから対処するのではなく、早めに対処することが大切です。例えば仕事です。仕事の量が多すぎるときどうするか。仕事の量が多すぎるときは素直に協力をお願いしましょう。責任感を持って仕事をするのは素晴らしいですが、無理をするのは良くありません。無理に一人で抱え込んでも仕事に失敗されて、ミスが静止しやすくなったり、脳に遅れたりしては迷惑をかけてしまいます。一人では無理もしくは厳しいと判断したときは素直に協力をお願いするのが特策です。仕事で疲れたときどうするか。仕事で疲れたときは無理をせず休憩を入れましょう。疲れているとき無理に頑張っても良い仕事はできません。集中力が低下すると単純な無理が増え、仕事の質も低下します。頑張ると無理をするは違います。頑張るはいいですが、無理をするのは体調を崩すことになります。国のいいところで仕事を止めて休憩を入れるのが特策です。休憩も仕事の一環です。きちんと休憩するからしっかり仕事ができます。素直に休んでおこうが疲れもスムーズに回復するので再び仕事に集中できます。体調が悪いときどうするか。体調が悪いときは素直に休みましょう。体調が悪いにもかかわらず無理に体を起こすと回復が遅くなります。むしろ余計に悪化させてしまい長期化する可能性もあります。無理に出社して周りの人に病気をつけてはかえって迷惑です。素直に休んで体調を回復させた方が自分も周りも幸せです。都合があるため、それぞれ的に実現するのは難しいですが、できるだけ近づける努力ができるでしょう。無理をしないでいることが爽やかになることです。できるだけ無理をしないようにする。爽やかな人になる30の方法、その努力、下を見て、ならあらない。前を見て、切り切り歩く。自分の歩き方を振り返ってみましょう。歩く方は平凡で日常的なので意識することは少ないかもしれません。勉強や努力をしなくても誰でも普通にできること。歩き方について意識することは少ないのではないでしょうか。しかし、歩き方も爽やかな印象に影響するポイントの一つです。歩き方によってあなたの印象は随分変わります。まず気をつけたいのは、ならした歩き方です。どんどん歩く。うつむきながら歩く。足を引きずるように歩く。怪我や同調しているわけでもないのに、ならした歩き方をしているのは爽やかではありません。疲れて痛そうな様子になって、暗いイメージがあります。やる気や元気になって疲れている様子に見えます。私の下を向きながら、ならあ歩いていると、実際の仕事って見えるでしょう。いくら清潔感などと言わせてやろうと、ならした歩き方をしていると爽やかには見えないのです。爽やかな人ですが、キリキリした歩き方を行いましょう。前を向き、背筋を伸ばして、さっそうと歩きましょう。わざわざ小走りをする必要はありませんが、スピード感のある歩き方は大切です。歩き方にスピード感があると、動きが引き締まって、爽やかな印象が出やすくなります。キリキリした歩き方は、力強さと、リーチさが感じられます。目的を持って、効率よく動いているような印象を持って、かっこいい。少し、大幅になって、歩くと、余裕のある印象が出やすくなるでしょう。注意したいのは、疲れている時です。疲れている時は、下を向いたり、つやしになったりして、歩き方が弱々しくなりやすい。仕方ない時もありますが、できるだけキリキリした歩き方を行いましょう。歩き方を意識するだけで、今すぐ、あなたは爽やかになります。だから、した歩き方を行う。爽やかな人になる30の方法、その10は、きちんと相手の読みで話す人からは爽やかな印象が出る。会話の際、きちんと相手の読みで話していますか。手や緊張があると、目を出した以前や初対面の人の前では、いっそ抵抗感も強くなり、目を出したくなるでしょう。普段から目を出した話しなくせになっている人もいるでしょう。もちろん、目を見なくても声さえ聞き取れば会話は可能です。電話の声だけで成立しているように、対面でも声だけでコミュニケーションは成立します。別に目を見なくても会話はできる。相手の読みで話すのは苦手。目を見たところで意味がない。様々な意見があるでしょう。しかし、目を出した話からは爽やかな印象がありません。アイコンタクトということがあるように、目の大切なコミュニケーションの一つです。目は言葉を発しませんが、言葉のようにメッセージを伝える力があります。相手の読みで話したら、自身と余裕がないように映ります。言葉をした様子に映って、相手にすっきりした印象を与えます。相手はどうしたんだろうと、だんだん不安や心配が出てくるでしょう。体調でも悪いのだろうか。何か悲しいことでもあるのだろうか。コミュニケーションが苦手なのだろうか。様々な意見の様子が伝わってきます。また、目を出した話からは、相手に不快感を与えることもあります。真面目な話を聞いていない態度に見えることもあります。話したくない、早くその方が先輩など、ネガティブな満足を与えてしまうこともあります。自分でそのつもりがなくても、言葉の深いものは不本意でしょう。たとえ、確かにした話からであっても、目を出した話からと爽やかな印象は出ないのです。爽やかな人になりながら、きちんと相手の読みで話すようにしましょう。目を見て話すのはコミュニケーションの基本です。手や緊張があっても、きちんと相手の読みで話す。きちんと目を見て話すことは強い自己肯定感が感じられます。自身と余裕がない、迷いがないようにしています。きちんと話をすると、話が楽しい、あなたともっと話したい、などのポジティブなメッセージも伝えます。もちろん、要する必要はなく、適度に目を出すことも大切です。あまり目を見続けると、相手に皆さんを与えるため、適度に視線を外すことも心がけたい。目を出す目安は3秒前後で1回です。5秒以上の目視は皆さんを与えるため注意が必要です。たとえ緊張する相手としても、できるだけ相手の目を見て話したい。きちんと相手の目を見て話すことは爽やかな印象が出るのです。恥ずかしくも、きちんと相手の目を見て話す。爽やかな人になる30の方法、その18、トラブルを悪く話せることを爽やかな人。爽やかな人になりたいなら、普段から明るい話を行いましょう。楽しい話、嬉しい話、面白い話、ポジティブな話を制圧すると自然と爽やかな印象を出ます。ポジティブな話の時はいいのです。難しいのはこの逆です。トラブルの話です。先にあった話、仕事でミスをした話、自分が巻き込まれた話、トラブルの話になるとどうしても不幸な印象が出るため、暗い雰囲気になりがちです。暗い場合はデリケートです。相手の答えから難しない気遣いが増えるでしょう。しかし、トラブルの話が印象を言われてはありません。自分の見切りだったことは全て話のネタになります。実際に起こった出来事なのですから、わざわざ隠す必要はありません。心がけたいのは話し方です。爽やかな人を意識するなら、トラブルの話のことを軽く話しましょう。楽しそうに話す。ニコニコしながら話す。自分で笑いしながら話す。自分で自分の失敗を笑ってもいい。自分に起こったトラブルの話は絶好のネタになります。人のトラブルを笑うのは NG ですが、自分で自分のトラブルを笑うのは OK です。明るく話せばトラブルの笑いであっても楽しい雰囲気に包まれます。辛い出来事の話であっても嬉しい出来事の話であるように話すことが大切です。トラブルを明るく話すことで大したことはない、常に克服できているというポジティブなニュアンスも伝えられます。平気な様子で話すので相手の余計な事態を知らせています。たとえまだトラブルを乗り越えていない状態であっても、やはり明るく話した方がいい。乗り越えたら明るく話せるのではありません。明るく話したら乗り越えられるのです。 心の中はなくても表向きは明るく振る舞いましょう。ネガティブな気持ちはポジティブに現れる調整がいいのです。話の印象は内容より話し方が決まります。くよくよしながら本当に大変でしたと嘆くのではありません。ニコニコしながらもう本当に大変だったよと笑い飛ばしましょう。トラブルの話から暗く話さなければいけない理由はありません。むしろ逆です。トラブルの話からこそ明るく話しましょう。最近ならばどんなトラブルがありましたか。そのトラブルをニコニコしながら明るく話してください。トラブルを明るく話することこそ爽やかな人なのです。トラブルの話でもニコニコしながら明るく話す。爽やかな人になる30の方法、その19、見えや女性を恥ずかしく言い訳もしない。素直な心を持った人こそ爽やかな人。時々何とか人を見かけます。人のアドバイスを無視する。自分の考え方にこだわろうとする。周りの意見を拒んで自分の考えを取り込む。もちろん自分にとって大切な価値観ならしっかり守りたいと思うのは普通のこと。価値観を尊重することは生き方を尊重することでもあります。価値観の大事にするから人生の喜びも楽しみも深まります。プライドがあるならこだわりたいと思うのも当然です。プライドは自信でもあります。ビジネスでもプライベートでも心の支えとなっているプライドなら簡単には譲れないでしょう。時には自分を大きく見せたくて見えや女性を恥ずかしくもあるはずです。しかし価値観やプライドを大切にするのは良くても大切にする結果、頑固になってはいけない。頑固になったままでは爽やかな人にはなりません。あなたが頑固な人を爽やかと思わないようにあなたも頑固になっていると爽やかな人になりません。いくら清潔感がありどれだけ笑顔が素敵であっても頑固では台無しなのです。爽やかな人になりたいなら素直な心を開きましょう。見えや女性を恥ずかしくも言い訳もしません。できるだけ自然体で振る舞いましょう。人の言うことに逆らわず前向きに受け入れます。もちろん無条件に相手の言葉を全て受け入れるのではなく、できるだけ従順に受け入れるということです。素直な心だけと心が柔らかくなります。相手の言葉をきちんと受け入れられる人は好印象です。素直を表現するには当たり前を心がけるだけです。例えば、人が親切を受けたら素直にありがとうと礼を伝えます。人の迷惑をかけてしまったときは素直にごめんなさいと謝ります。プレゼントをもらったときは素直に嬉しいと喜びと感動を表現します。楽しいことがあれば楽しいと、面白いことがあれば面白いと言うだけです。難しい知識も技術も必要ないので、今すぐ心がけることができます。大切にしている価値観やプライドがあったとしても、何度もならず妥協や譲歩の余裕を持ちたい。臨機応変に対応できる価値観やプライドこそ本当に素晴らしいことです。いきなり素直になるのが難しければ少しずつ素直になっていくのもいいでしょう。例えば、最初は感謝の言葉から始めて慣れていれば次に謝罪の言葉を心がけます。ゆっくり進めていけば無理なくステップアップができるでしょう。素直な心を持った人こそ爽やかな人になります。素直な心がける。爽やかな人になる30の方法、その10、相手の気持ちを察することなくして爽やかな人にはなれない。爽やかな人は爽やかな行為になります。明るく面白い話で相手を楽しませる。悩みの相談に乗り、相手に優しくする。爽やかな行為を行なければ、お互いが楽しめ、爽やかな印象にもつながります。では、爽やかな行為は何でもいいかというと、それは違います。爽やかな行為とはいえ、押し付けがましくなるのはよくありません。例えば、親切です。親切にするのはいいですが、無理に押し付けては、快感を与える原因になります。相手はリズムやペースを乱し、ストレスになるでしょう。喜べ、感謝しようと、言わんばかりの行為は、かえって悪印象。必要としていない親切は、ありがたみはになる可能性もあります。親切は、あくまで相手が必要としていることを行うことがポイントです。相手が遠慮している様子なら、あえて近い勇気も大切です。明らかにやっているなら、やめておくのが得策です。会話でも注意が必要です。場合の価値観は人それぞれ。自分は楽しく感じることが相手も楽しく感じることはありません。自分は楽しい、面白いと感じることであっても、相手は退屈、つまらないと感じることもあります。自分は愉快、爽快と感じることであっても、相手は不愉快、憂鬱と感じることもあります。相手の様子が自然なら、何らかの事情が考えられます。相手が退屈に感じている様子なら、笑いを変えた方がいいでしょう。相手が急いでいる様子なら、早めに会話を切り上げた方がいいかもしれません。相手なら、相手の気持ちを察するということです。人に言わないや、自主過剰な注意しましょう。相手の気持ちを察しながら、臨機応変な対応を行うことが大切です。相手のことは表情、態度を忘れて心を読み解いていないんです。心の中を見ることができなくても、手から推測することは可能です。相手の気持ちを察してこそ、爽やかな行為も聞けるんです。相手の気持ちを察して臨機応変な対応を行う。爽やかな人になる30の方法、その11、疲れる場合、大切なのは疲れを見せないこと。疲れた時、あなたはどんなようになりますか。声が小さくなる。動きが遅くなる。表情が悪くなる。疲れた時は元気のない様子になることが多いのではないでしょうか。心身疲労が溜まるとパフォーマンスが悪くなるのも当然です。疲れた様子が出なくなるのは、体力や心遣いが悪くなる人もいるかもしれません。疲れないように生活したいところですが、勉強や仕事があるとどうしても疲れも溜まってしまうでしょう。疲れは薬を飲まないと思う人もいるかもしれません。ここに大切なポイントがあります。疲れの場合もです。大切なのは疲れを見せないこと。元気でもいい。女性でもいい。から元気でもいい。表情が引きつっていて相手になるかもしれませんが、努力だけはしたいこと。できるだけ疲れを見せない努力をしましょう。元気なくても気合を入れて元気な様子。体は悪くてもしっかり前を見て、気力よく。心や体は悪くても、心身して表情は良いことを心がける。不機嫌であっても、表情を強くて、気合がいい様子。落ち込んでいても、気持ちを引きつけて、明るい様子。そうすれば、明るく爽やかな印象を出せます。爽やかな言い方に、できるだけ疲れを見せないことをすることが大切です。疲れていても、できるだけ表情を強くて、疲れていない様子を見せましょう。疲れを見せないことが素晴らしいのではありません。疲れを見せないことが素晴らしいのです。疲れを見せないのは優しさもあるわけです。表情を見ていても、勉強することが大切です。元気なく様子を見せると、心身が引き締まり、だんだん本当に元気が出てくるようになるでしょう。できるだけ疲れを見せないことを強くする。爽やかな人になる30の方法、その12、リフレッシュは僕ではなく先手を行うだけです。あなたは普段どんなリフレッシュを行うかもしれません。リフレッシュの方法ではありません。リフレッシュの予定を立ってから、リフレッシュの予定を考える人が多いのではないでしょうか。運動、温泉、マッサージ、旅行、何かストレスの減点に対してからリフレッシュを行う人もいるかもしれません。きちんとリフレッシュをしているだけでまだいいのですが、理想ではありません。疲れが溜まってから対処すると、元気になります。疲れやストレスを溜めたままでは元気がなくなり、表情が悪くなって爽やかになりません。疲れやストレスを溜めすぎると、不眠症、神経症、精神疾患に発展する可能性もあります。一旦病に陥ってしまうと、回復までにはなかなか厄介です。爽やかな人になりたいなら、どんなリフレッシュを行うかもしれません。バカでリフレッシュをするのではありません。先にリフレッシュの予定を入れておくのです。リフレッシュは僕ではなく先手を行うだけでしょう。そうすれば定期的に休憩や気分転換できるため、ストレスを試すことになります。また、最初は楽しみができるので、ワクワクしながら軽い気持ちで過ごしやすくなると思います。楽しい予定は未来に希望を与える力があります。自然と態度や表情が良くなるでしょう。例えば、リフレッシュして先に旅行の予定を入れてみてはいかがでしょうか。時間ができたらと思っていると、いつまで経っても旅行できません。少し強引ですが、先に予定を入れてしまいましょう。個人旅行でも、団体旅行でも構いません。国内旅行でも、海外旅行でも構いません。数ヶ月後に旅行をしていると思えば、楽しい気持ちになってワクワクします。自然と笑顔の数も増えるでしょう。定期的な休憩によって気分転換になるだけでなく、そういう最初にもなります。旅行が多いなら、美容やマッサージの予定を入れなければ構いません。予約の予定です。特別な時間の予定していることで胸が弾みます。リフレッシュはバカに行うのではなく、前もって計画的に決めておきましょう。さあ、そうとあれば早速リフレッシュの予定を立てましょう。数日や数週間後に何か楽しい予定を立てませんか。直感的に声を楽しみたいと思ったことを今すぐ手帳やカレンダーに書き込んで先に予定を入れてしまうだけでいい。同時にそれ最初ができれば、結果として笑顔の数も増えるのです。リフレッシュの予定はバカではなく、前もって予定を立てておく。爽やかな人になる30の方法、その13、爽やかな印象は十分な睡眠時間から生まれる。爽やかな人になるためには睡眠時間が大切です。睡眠時間が短いとなかなか元気が出ません。睡眠は体力と記憶を充電する時間です。意識的に爽やかを心がけようとしても睡眠不足では限界があります。腹を出そうとしても内容は出ない。食事をしても睡眠不足では無理があります。睡眠が不足すると自然と目の下に来ます。顔の悪くなり痩せたような雰囲気になります。目にくまなくて顔の悪くなっては爽やかな印象とか実際色をつけてみます。いくら清潔なのでも目にくまなくては爽やかになりません。いくら清潔感があっても顔の悪くて痩せていると爽やかになりません。新陳代謝も悪くなり肌も悪くなります。睡眠時間は正直です。睡眠不足が一時的ならまだいいですが、長期にわたって続くと抵抗力や免疫力が低下します。表向きは元気を強くても体の中では苦しい悲鳴を上げている状態です。体調の悪化につながり健康に良くありません。爽やかな印象を出したいなら十分な睡眠を心がけましょう。睡眠時間は人によって異なり、朝食時間の人もいれば分睡眠時間の人もいます。個人差はありますが、成人の一般的な睡眠時間は7時間から8時間の適切と言われます。7時間の下回る睡眠時間は8時間です。自分にとって適切な睡眠時間を意識してください。睡眠時間は短すぎる場合だけでなく、長すぎる場合も問題になるため注意が必要です。普段から十分な睡眠時間の心がけ、エネルギーを充電しましょう。寝る時間がもったいないという考えもあるかもしれませんが、大事に自分にとることはもっと大切です。睡眠は栄養ではありませんが、栄養と同じくらいの価値があると考えること。睡眠は美と健康の代わりに、元気と活力の源です。そして、爽やかな印象を生み出す源です。十分な睡眠時間の方が体力と記憶がしっかり充電され、爽やかな考えるようになります。爽やかな印象は十分な睡眠時間から生まれるのです。十分な睡眠時間の心がけ。爽やかな人になる30のこと、その14、爽やかな人は超爽やかな気持ちにさせるのが上手。爽やかな人は超悪口や陰口を言いません。愚痴も文句も言いません。根拠のない誹謗中傷をすることもありません。 ネガティブなことを言ったところで相手を不快にさせるだけ。生産性がないことが時間と労力の無駄になります。場合によっては中途半端であり、何より理不尽です。人を傷つけたり、人の世界にするのは爽やかな人にふさわしくない態度です。爽やかな人になりたいなら爽やかな気持ちにすることを心がけましょう。爽やかな人は本人が爽やかというだけでなく、人を爽やかな気持ちにすることも上手です。人を爽やかな気持ちにすることで爽やかにさせた本人も爽やかになります。例えばこういうことです。相手に良いところを見つけたらすかさず褒めます。褒められた相手は自分が認められたと感じて爽やかな気持ちにスマイルでしょう。相手が落ち込んでいたときは励ましの言葉です。相手がつらいときこそあなたの出番。元気づけたり勇気づけたり続けても精神的に相手を救えます。励ましの言葉に周りのフレーズは不要です。大丈夫だよ。早く元気出して。きっとうまくいくよ。励ましの言葉はシンプルでストレートな一言でも十分相手を励まします。あなたが優しさに触れた相手はだんだん高い気持ちになり、今を取り戻していくでしょう。相手が悩んでいたときは相談に乗りましょう。真剣に話を聞きます。アドバイスを求められているなら真剣に考えて答えます。話を聞いてもらえただけでも喜んでくれるでしょう。また言葉や話題についても選ぶという意識が大切です。嫌い、汚い、暗い、つまらないといったネガティブな言葉は避けます。好き、嫌い、面白いといったポジティブな言葉を選びましょう。話題についてもできるだけ高いテーマを選ぶ方が爽やかです。不幸な話より幸せな話を選ぶ。つまらなかった話より楽しかった話を選ぶ。ネガティブなテーマを避け、ポジティブなテーマを選ぶ。相手が悪いなら相手が完璧を目指す必要はありませんが、習慣として身につけておくことは大切です。ポジティブな言葉が登場する会話の方が相手を爽やかな気持ちにさせることができます。人を爽やかな気持ちにさせるのが趣味というくらい、普段の習慣として心がけておくといいでしょう。人を爽やかな気持ちにさせる習慣を身につける。爽やかな人になる30の方法、その15。僕一方生活では爽やかな印象を持てない。爽やかになるためには優しい性格が大切。嫌なことがあったとき、すぐ腹を立てていませんか。深い出来事に遭遇したときすぐムッとしていませんか。嫌なことがあるとすぐ態度に出る。嫌がするとすぐ言葉遣いが悪くなる。僕一方生活という時間がある人は要注意です。すぐ僕一方生活は人から嫌われる原因になります。接し方が難しいと思われるため人から避けられてしまいます。モテる人ランキングで僕一方に登場することはありません。残念ながら僕一方生活は男女に関係なく全ての人から嫌われる性格です。爽やかな印象を出したいが優しい人になりましょう。爽やかな要素の一つに優しさが含まれているため優しさを心がけると爽やかな印象を出やすくなります。どんなことがあっても怒らない。嫌なことがあっても笑いがしない。常に穏やかな気持ちを意識する。いつも親切で思いやりを心がける。簡単なことがあってどんなことでも受け入れる。嫌がすべきことがあってもむしろニコニコした笑顔をすることを心がけたい。優しさを心がけると自然と爽やかな印象を出やすくなります。モテる人ランキングでも優しい人という条件は常に重要です。優しくなると自然と人間関係がスムーズになるため人づきあいも快適になります。できるだけ優しい性格を心がけましょう。心の器を大きくして何でも受け入れようと意識するだけでも心持ちは変わります。性格は人間として先天的な要因もありますが、意識をすれば後から性格を変えていくことも可能です。例えば優しくなろうと意識するだけでも心が大きくなって気持ちが安定しやすくなるでしょう。どうせ性格は変えられないと思うのではよくありません。優しい性格になろうと前向きに心がけた方が実現しやすくなります。嫌がすることがあっても心の中で我慢して表に出さないようにします。日頃から丁寧な言葉遣いと柔軟な態度を心がけます。優しい人になるにつれて爽やかな印象も出てくるようになるのです。優しくなるためには様々な経験をすることも大切です。楽しいことや嬉しいことだけでなく、辛いことや苦しいことも経験する。成功体験だけでなく、失敗体験も大切です。確かに経験をすることで様々な人の気持ちを理解できるようになります。特に辛いことは重要です。その時は体験で苦しくても辛い分だけ優しさに変わります。当事者の気持ちを理解できるようになるので、優しい気持ちも出てくるようになります。優しくなる。爽やかな人になる30の方法、その16。嫌なことがあっても気づかない。次に向けてさっと気持ちを切り替えよう。私たちの事情では特に嫌なことが発生します。仕事でミスをしてしまった。上司から叱られた。人から嫌なことを言われた。自分に不利がある場合もあれば仕方ない場合もあります。嬉しい出来事があるやってほしいですが、なかなかそうはいきません。生きている限り嫌な出来事に遭遇するのは運命。嫌な出来事があるとネガティブな気持ちになってしまうでしょう。悲しむ、落ち込む、悔しがる、不安を感じてストレスを溜め込みます。くよくよして傷つけてしまいがちです。しかし嫌なことがあっても傷つけてはなかなか元気がありません。しなければよかった。あの時にこうすればよかった。自分が情けない。恥ずかしい。自分のせいにすると罪悪感や自己嫌悪が胸が出てきて悩み続けてしまいます。嫌なことを傷つけると出る気もなくなります。つまらない妄想に取りされ、しなくてもいいようをしてしまいます。なかなか元気がない。出るのは愚痴を溜め込みます。ますますストレスが溜まり、心が重くなってしまいます。くよくよしていると貴重な時間が失われるだけでなく、記憶まで失われていいことはありません。嫌なことを傷つけるといつまでも爽やかになれないのです。こうした時心がけたいことがあります。次に向けてさっと気持ちを切り替えましょう。私には気持ちを切り替えるという素晴らしい能力があります。地球上の生き物の中で気持ちを切り替えるという能力が備わっているのは人間だけ。気持ちの切り替えを運や偶然に任せるのではなく、意識的に行いましょう。きちんと反省さえできれば、むやみに考える必要はありません。もうすぐ行ったこと。次に向けて進もう。この仕事で元気が出ます。気持ちを切り替えた瞬間、悩みや苦しみから解放されます。たとえ悲しい出来事があったとしても、考えても仕方ない。次に進もうと気持ちを切り替える言葉をかけてください。もうすぐ行くことも落ち込むこともありません。思うだけで効果が出れば、声に出して言ってみてください。声に出すと耳で聞こえるためさらに自覚を流せます。さっと気持ちを切り替えできると、すぐ元気が出る自分を戻せます。気持ちの切り替えのスピードこそ爽やかな人になる条件です。嫌なことがあっても、くよくよ引きずらず、さっと気持ちを切り替える。爽やかな人になる30の方法、その17。過去を振り返ったところでしかない。次に今を切ることで爽やかな人になる。過去を振り返っていませんか。もちろん懐かしむ程度がいいのです。過去を振り返って楽しい出来事や心地よい思い出を懐かしむこともあるでしょう。たまには友人との昔話に花を咲かせて過去を振り返る程度がありません。また過去に悩ましがあれば悔やむ気持ちを忘れず悔い振り返りたくなることもあるはずです。しかしやむ気も過去を振り返る姿勢は爽やかではありません。過去を振り返るとくよくよするのが定番です。過去の失敗を思い出しては悔やむ。昔の出来事を思い出してはため息をする。過去を思い出してはあの頃に戻りたいと考える。あの時構成が良かったと思うこともあるでしょう。良い出来事より悪い出来事の方が印象に残りやすいため過去を振り返るために落ち込むことも多くなります。過去を振り返りすると後悔や執着心が出てきます。過去は過去です。今さら過去を悔やんでも仕方ありません。時間は前しか進みません。タイムマシンでも発明されないために一度過ぎ去った過去には戻れない。過去にはあった一秒すら戻れません。たとえ楽しい出来事ですが振り返っても仕方ありません。過去は過去であり今は今です。楽しい出来事を振り返るのは心地よいですが生産性でも建設的ではありません。過去を振り返る分だけ今の貴重な時間が失われます。過去の楽しい出来事より今の方が大切です。過去を振り返るのは後ろを見ながら車を運転するようなもの。スピードが出ないから危険です。過去を振り返った場合は貴重な時間が過ぎるだけでなく記憶や体力も奪われるのです。必要以上に過去を振り返るのはやめましょう。過去を振り返る時間や努力ながら今を生きることに使いたい。あなたが生きているのは常に今しかありません。常に今を生きることです。今に集中することは簡単です。今すべき仕事に集中するだけです。伝統は一生懸命しなければいけないことに対しましょう。今すべき仕事に集中するだけで今を生きることができます。ただで前を向くことではなく、意識の前を向いてください。良い前を作りたいなら今を一生懸命生きることです。今をしっかり生きることが良い前をすることになります。時間は一秒も止まることはありません。今この時間も時間は刻々と前に進んでいます。結果は後から続いています。今は全力を尽くすことに集中しましょう。ただは過去ではなく未来の方を向くこと。意識的に前を向き、今を生きることに集中すること。未来のことを見ていることが明るく爽やかな気持ちでいられるのです。くよくよ過去を振り返らず常に今を生きる。爽やかな人になる30の方法、その18。あそこには携帯電話が離れる時間が爽やかさを生み出す時間。爽やかな人になるための意味ながらなもの。それはあそこには携帯電話です。あそこには携帯電話は便利な通信機器でありコミュニケーションツール。もはや生活になってはならない存在感があります。あそこには携帯電話があれば、ああいう情報を簡単に入手できます。手持ちの携帯電話がインターネットを使えば、地球の裏側のウェブサイトも一緒にアクセスできます。直接会わなくてもメールでコミュニケーションができます。外出しなくても買い物を完結させることも可能です。あそこには携帯電話があれば、ゲームやご覧のスマホも自由に。あそこには携帯電話はもはや生活のインフラにしか役目を果たしています。手放せない人も多いのではないでしょうか。しかし、今インフラにしか存在とはいえ、最新には注意が必要です。あそこには携帯電話は便利であると爽やかさを奪っていくメリットがあります。僕の共同で障害面と見られる様子は客観的に見て爽やかな様子は見ないでしょう。電子機器に触れる時間が長くなるにつれて人と会って話す時間も減っていきます。あそこには携帯電話があれば自分と共に連れて人と接するのが面倒になってくるでしょう。人と接する時間や機会が少なくなればコミュニケーション能力の低下にもつながってしまうのです。爽やかな人になりたいなら電子機器から離れる時間も少なくなります。あそこには携帯電話がないと遊べない。暇を潰せないと思うのは誤解です。あそこには携帯電話を使わない存在や過ごし方はたくさんあります。他の本を読んでみる。映画館で映画館に視聴する。掃除に出たくに活用たまには遠くに出て大自然に囲まれてみるのもいいでしょう。もちろん友人と直接会って会話を楽しむのも素晴らしい人です。電子機器を使ったコミュニケーションもいいですが、対面のコミュニケーションには入りません。やはり直接人と会って話をするのが一番ならなくて面白い。直接会って話をする方がコミュニケーションに入るので、こうやりやすくなります。 アプリ、会話を楽しめば良いストレス発散にもなって、誰かが気持ちになります。パソコンや携帯電話から離れる時間は爽やかな騒ぎがする時間なのです。パソコンや携帯電話から離れる時間を作る。爽やかな人になる30の弟、その19、年齢なんて気にしない。挑戦を続ける限り、いつまでも青春を送ることができる。私たちは年齢を重ねるにつれて、年齢の余裕を感じる傾向があります。若い子は年齢抵抗感がなくても、形を過ぎた辺りからだんだん気にする人が増え始めます。もう年だから、もう若くないから、だいぶ老化が進んでいるから、こうした自然の心があれば要注意。年齢になんだか余裕を感じている状態です。年齢を気にしているのは爽やかとは言いません。年齢にコンプレックスがあって、くよくよしている様子が伺えます。年齢を重ねるイコール自分が良くなるという認識があります。心の中で年齢を重ねるのは悪いことと言われました認識があります。年齢を気にしていては行動まで制限されます。心が無用になってしまい爽やかになれないのです。年齢を気にするのはやめましょう。年齢なんてただの数字と思うこと。自分から人生を終わらせてはいけません。もう年だからはピンクです。年齢を忘れるために心がけたいことがあります。それは挑戦です。いつになっても何か新しいことに挑戦していきましょう。爽やかな人はいつになっても挑戦する習慣があります。自分の好きなことや興味関心のあることに取り組みます。初めての経験でも自分には無理と思わずとりあえずやってみようという気持ちで取り組みます。新しいことがあっても、けがせず新鮮な気持ちで取り組みます。挑戦に年齢制限はありません。初めての経験に挑戦するとき最初は不安や緊張があって動揺しますが、それだけ心を新たに貢献できている証拠です。あなたの興味関心は幸せをもたらすアンテナです。純粋な気持ちに従って新しいことに挑戦していきましょう。爽やかから挑戦するのではありません。挑戦するから爽やかになるのです。常に挑戦していると常に新鮮な気持ちで満たされます。常に新しい挑戦をする人にとって年齢なんてもはや単なる数字。挑戦することさえ続けていれば人生はずっと青春でいられます。爽やかな生き方になりやる気や元気も湧いてきます。年齢に関係なく常に青春を送ることができるのです。年齢は気にせず常に挑戦を続けていく。爽やかな人になる30の弟、その30、生きる気があるから夢や希望を持つのではない。夢や希望があるから生きる気が出てくる。あなたには夢や希望がありますか？人は夢や希望がなくても生きていくことは可能です。生きるためにまず必要なのは衣食住です。着物、食べ物を住むこと。最低限の衣食住さえあればまず生きていくことは可能です。さらに、ただの人間関係があれば、誘導や愛情もあるまで言うことなし。人生において夢や希望の重要性はさほど感じられないように思います。わざわざ夢や希望を持つ必要はない。夢や希望を持っても仕方ない。そう思う人も多いのではないでしょうか。しかし、夢や希望を持つことは人生において重要なポイントです。夢や希望を持っているかどうかで生き方は大きく変わるからです。夢や希望を持つようになると生きる意味ができます。花が達成したいという気力が生まれます。人生の大きな目的が定まることで目指して行動もさらに生き方に向かっていきます。夢や希望があると仕事をするとき根気や集中力も生まれます。目的を持って生きることで生活に活力が生まれるのです。夢や希望は人に生きる力を与えるサイズです。生きる力があるから夢や希望を持つのではありません。夢や希望があるから生きる力が出てくるのです。爽やかな人は夢や希望を持って生きているのが特徴です。夢や希望を持っているからいつも表情も雰囲気も生き生きしています。夢と共に生きた方は爽やかな印象を持たします。生きる価値がありません。人はみんな最後は死ぬことが決まっているのです。何をどうやっても力が得られない。人は私たちに共通した絶対的ところです。だから生きるしかない人生を夢と共に持って生きることです。夢と共にあるだけで人生に叶えます。生命力が高まり、何気もしたくなります。たとえ夢や希望が叶わなくてもいいのです。大切なことは夢や希望を持つこと。叶わなくても夢や希望を持って生きた時間は生きている理由に生きられます。爽やかに生きるためにはどうすればいいか。笑顔も清潔さも大切ですが、究極には夢や希望を持つことです。夢や希望を持つだけで生きる力が湧いてきます。その人は爽やかになるのです。夢や希望を持って生きる。爽やかな人になる30の方法。まとめ。その1。爽やかな印象は生まれず努力によって手に入れる。その2。できるだけ爽やかな笑顔を求める。その3。普段から努力しない笑顔を求める。その4。花火の前には施設調整を検討してみる。その5。少しでも綺麗な花火を好きな食事に追加清潔さになるように意識する。その7、仕事への服装を整える。その8、身だしなみは晴れではなく、シンプルを整える。その9、清潔さの場所に香水を散らな、量や場面で注意する。迷ったら無臭にする。その10、肌着した話し方を整える。その11、背筋を伸ばして美しい姿勢を整える。その12、ポジティブ思考になって何事も前向きに考える。その13、嫌がらせも愚痴や悪口を言わないようにする。その14、たとえされていても積極的に明るく元気な挨拶を整える。その15、できるだけ無理をしないようにする。その16、だらだらした歩き方より、キビキビした歩き方を整える。その17、恥ずかしくてもきちんと相手の目を見て話す。その18、トラブルの話でもニコニコしながら明るく話す。その19、素直を整える。その20、相手の気持ちを察して臨機応変な対応を整える。その21、できるだけ最後に努力をする。その12、リクエストの予定はバカではなく前もって予定を立てておく。その13、十分な睡眠時間を整える。その14、人を爽やかな気持ちにさせる習慣を身につける。その15、優しくなる。その16、嫌なことがあってもくよくよ引き出さずさっと気持ちを切り替える。その17、くよくよ過去を振り返らず常に今を生きる。その18、パソコンや携帯電話から離れる時間を作る。その19、年齢は気にせず常に挑戦を続けていく。その30、夢や希望を持って生きる。